ガラテヤの信徒への手紙4章1節から、つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であってもしもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であった時は世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。この主の日の礼拝の説教題、アッパ父よはガラテヤの信徒への手紙4章6節から示されました。新共同訳新約聖書の347ページになります。4章6節と7節にはこう記されています。あなた方が子であることは神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。アッパはアラム語で子供が親しみを込めて父を呼ぶときに用います。アラム語は紀元前10世紀から8世紀にかけて西アジアで広く使われた言語で、アケメネス朝ペルシャの公用語でもあり、イエス様も日常的に話しておられました。ユダヤ人は祈るときに主なる神様の公的な尊称であるアビ、私の父という意味ですが、アビ、あるいはアビに、私たちの父という意味ですが、どちらかを用いました。イエス様は主なる神様にアッパと初めて呼びかけたお方であり、イエス様だけが主なる神様をアッパと呼ぶことのできる神様の独り子なのです。それではどうして私たちは主なる神様を父なる神様とお呼びすることができるのでしょうか。どうして私たちも神様の子とされるのでしょうか。それは6節にありますように、主なる神様がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださったからです。生きて働いてくださるキリストの霊であられる聖霊なる神様が私たちに御心に従う力を与えてくださり、私たちを神様の子としてくださったからです。私たちが 神様の子となったから、聖霊なる神様がやってきてくださるのではありません。イエス様の祈りに応えて、聖霊なる神様がやってきてくださるのです。アッパ父よと大声で叫び、私たちの救いを祈り求めてくださる聖霊なる神様が私たちに現臨してください。罪に陥った私たちを神様の子としてください。父なる神様と子なる神様との何によっても切り離すことのできない愛の交わりの中に、主イエスの十字架による罪の許しによって私たちも招き入れられるのです。父なる神様がどのようなお方なのかを聖書に即して捉えようとするときに、イメージを与えてくれるのはルカによる福音書15章に記されている例え話でしょう。特に11節以下に記されている放蕩息子の例えは、父なる神様がどのようなお方なのかを私たちに指し示します。二人の息子の弟が、父が亡くなる前に自分に分け与えられる財産を受け取ってしまい、父を捨てて家を出て行ってしまいます。出て行った息子は財産を使い果たしてしまい、食べるものにも困るようになり、あり余るほどパンがある父の家に帰り、悔い改めてこう言おうと決めます。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。ところが父はまだ遠く離れていたのに、帰ってきた息子を見つけ哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻をして、しもべたちにこう言います。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べていやおう、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして父は祝宴を始めるのです。父は自分を捨てて家を出た息子をしもべ、奴隷、雇い人としてではなく、息子、相続人として迎え入れました。イエス様はこの父の姿を通して、人間の常識をはるかに超えた父なる神様の愛を私たちにお示しになったのです。この主の日に与えられましたガラテヤの信徒への手紙4章1節以下をご覧ください。実は3章29節からお読みした方が分かりやすいと思いますので、3章29節から4章3節までをお読みします。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり約束による相続人です。つまり子 そういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であってもしもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であったときは世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。父が持っている財産を譲り受けることができるのは相続人である子だけです。放蕩息子も子であるがゆえに父の財産を受け継ぐことができました。主なる神様が父なる神様であられるのですから、神様の子とされた私たちも神様の相続人とされています。そうであるからこそ私たちも神様の子とされ、父なる神様からあらゆる良いものをいただくことができるのです。しかし私たちが最初から神様の子であったのではありません。私たちは未成年であり、全財産の所有者である相続人であったとしても、父親が定めた期日まで後見人や管理人の監督のもとにいました。父が成人に達したと認めていない子供は父に従わなければなりませんから、しもべ奴隷と同じように父が認めるまでは後見人や管理人の監督のもとにいます。後見人や管理人はローマの法と慣習に基づいた言葉です。後見人には子供が14歳になるまで世話をする責任がありました。後見人や管理人は一般には25歳になるまでその人の全財産を管理しました。パウロは立法を後見人や管理人に例えています。私たちも未成年であった間は奴隷のように立法に支配されていました。その一方で私たちはこの世界のさまざまな力にも思考や行動を支配され、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていたのです。古代において代表的なのは占星術、星占いですね。占星術を通してなされる星々の力による支配でした。現代においては社会の複雑な仕組みや世の空気といった抑圧的な構造による支配です。しかしある聖書ではこの世の幼稚な決まりと訳されている世を支配する諸霊はイエス・キリストの到来によって私たちを支配する力を失います。私たちは今も生きて働いておられる御子の霊であられる聖霊なる神様の御力によって主なる神様をアッバ父よと呼ぶことのできる神様の子とされるのです。聖書に記された奴隷は非人道的な仕打ちを 受けたとは必ずしも言えません。むしろ同じ屋根の下で家の主人の家族と同じように生活をしていて、一見すると誰が奴隷なのかわからないことも多かったようです。しかし父の子と奴隷との間には、父の財産の相続人であるかどうかの明確な違いがあります。奴隷のままでは相続人にはなれません。そこで父なる神様は、立法と世を支配する諸霊の奴隷となっていた私たちのために御子を使わしてください。私たちを奴隷の首輝きから救い出してくださいました。4節と5節にはこう記されています。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも立法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは立法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。時が満ちるとは、そのまま訳すと、時の十万が到来した時となります。ついにその時がやってきて、イエス様はユダヤ人の女性マリアの息子であるユダヤ人として立法に従ってお生まれになりました。それは立法の支配下にある者たちの罪を許し、神様の子とするためでした。父なる神様が御子を使わされた時の十万はやってきました。立法と世を支配するもろもろの力の支配下で虚しく過ごす時は過ぎ去る。世を支配するもろもろの力によって無意味に抑圧されていた時も終わりました。時の充満によって空虚な時は終わり、空虚であった私たちの奴隷状態も終わりました。それは私たちの罪の生み出す死と滅びから、父以降聖霊なる神様の命に満たされ、私たちが体のよみがえりと永遠の命へと救い出されたからです。ですから7節にありますように、あなたはもはや奴隷ではなく子なのです。私たちが子であれば、神によって立てられた相続人でもあるのです。神様の子とされて過ごす一瞬一瞬は何があっても虚しくはありません。それは御子がこの世界にやってこられ、私たちが主イエス・キリストの愛のご支配と聖霊なる神様の御力によって、アッバ父よと叫ぶ神様の子とされているからです。6節の私たちの心に送ってくださったの、送ってくださったは、4節の御子をお使わしになりましたと同じ言葉です。しかも同じく過去に起こった1回の出来事が今も続いている動詞の形になっています。確かに御子の派遣も、その先にある十字架の上での御子の贖いの死も、 一回限りの出来事です。しかし聖霊なる神様は何度でも私たちのところにやってこられます。それなのに過去の一回の出来事を表す動詞の形が用いられているのは洗礼の時に決定的な御子の御霊の派遣が語られているからでしょう。御子の派遣と十字架の贖いがあり、私たちは神様の子とされました。そして洗礼において聖霊なる神様が私たちを体のよみがえりと永遠の命へと導いてくださいました。洗礼において注がれた聖霊なる神様の御力によってアッバ父よと呼びかけ、私たちは天にまします我らの父よと祈る生活へと導かれているのです。お祈りをいたします。父以降聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主イエスの祈りによって聖霊なる神様が私たちのところにやってきてくださいます。アッバ父よと大声で叫び、私たちの救いを祈り求めてくださる聖霊なる神様が私たちに現臨してください。罪に陥った私たちを神様の子としてくださいます。父なる神様と子なる神様とも何によっても切り離すことのできない愛の交わりの中に、主イエスの十字架による罪の許しによってどうぞ私たちを招き入れてください。どうぞ私たちを御子の霊であられる聖霊なる神様の御力によって、主なる神様をアッバ父よと呼ぶことのできる神様の子としてください。洗礼において注がれた聖霊なる神様の御力によってアッバ父よと呼びかけ、私たちを天にまします我らの父よと祈る生活へと導いてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。